日本共産党国分寺市議団、河野修。財政は好転、保育料の値上げは中止せよ。河野、国分寺祭り問題で、東京弁護士会は表現の自由の侵害にあたるとして出展を拒否しないよう要望書を提出した。対応を求める。河野、市の財政について、基金・積立金は 54.4 億円に増加し、財政計画の目標もおおむね達成した。これ以上、財政が厳しいといって、公共施設の有料化や統廃合を進めるのはやめよ。副市長、財政は改善傾向にある。しかし、経常収支比率の理想に到達できていないから財政は厳しい。今後も使用料の適正化、公民連携の推進は行政改革の中で進めていく。河野、財政の好転理由は消費税の増税だ。社会保障の4経費に充てるべき。負担を押し付けるな。河野、保育料について、財政は厳しい状況から脱している。しかも、多子世帯は低所得世帯や一人親世帯と並んで支援しなければならない。子育て支援に逆行する保育料値上げは中止を。部長、諮問機関の検討委員会へ情報提供に不足があった。反省し、今議会の提案は見送る。河野、通級学級について、特別支援教室がすべての小学校に整備されることは意義がある。しかし、児童と保護者の不安も大きい。指導時間や教員配置、教室の規模など、現在の水準を好転させない基本計画と予算を示すべきだ。教育長、工夫をしながら実践する。一人一人のお子さんに、前の方が良かったと言われることのないよう、さまざまな努力をして準備したい。河野、分バスについて、万葉・けやきルートの運行開始を高く評価する。ただ、せめて東恋学母の国分寺病院まではルートの拡充を。部長、当該地域への分バスの走行は困難な状況だ。しかし、これが完全な形ではない。自民党国分寺市議団、小沢修。新たな情報発信とダイナミックな街づくり。デジタルサイネージ、電子看板活用。小沢、司法やホームページを使った情報、選挙啓発、説明会、イベント告知、災害時の緊急情報などなどの発信はこれ以上期待できない。前にも提案したが、国分寺駅北口ロータリーなどの人が多く集まる場所に電子看板を設置、大型もしくは小型のものを複数、できないか。答弁、再開発に関係する箇所では、関係権利者間での調整で、なるべくシンプルな壁面と多くの緑化をしていくという方向性を持っており、壁面に大型電子看板を設置するのは難しい状況です。小沢、電子看板はすぐに表示内容を変更でき、新しい情報を効果的に発信できる。時代に沿った情報発信の形に今後改めていくべきである。特区制度を活用した街づくり。小沢、本市も特色ある街へと戦略的に変わっていかなければならない。さまざまな特区制度、町づくりや観光、農業分野、道路イベント等の規制緩和がある。町内での検討を求める。答弁、これまで特区制度活用の検討には至っていない。今後、可能性について具体的な調査研究を進めていく。町中スタジアム、小沢、スポーツ施設を含めた公共施設全体を整備していく上で、多機能複合型の多目的スタジアム、 各種イベント、スポーツ等開催可能なものを整備していくことが、町のにぎわいや新たな産業の創出、地域コミュニティや健康につながると考える。答弁、スポーツ施設を整備する上で、多機能、複合型にして進めていくことは必要であり、町中スタジアムの視点を持って考えていきます。国分寺政策市民フォーラム、木村勲。長期的視点で一層のコスト感覚や財源創出を。木村。財政再建が進む一方、今後の公共施設等の更新だけでも、単年度でこれまでの年14億円が34億円になり、年間でも20億円の負担増になる。引き続きの厳しい財政改革を。政策部長、最小の経費で最大の効果を上げるとともに、予算編成もゼロベースで判断していき、新たな財源も確保していく方針で今後も取り組む。木村、8カ年の新長期計画の国分寺市ビジョンが来年度から始まるが、計画開始の3ヶ月後が市長任期だ。市長が選挙で公約した政策を反映できるように、第1期は6年計画にすべきだ。市長、市長の選挙公約は実行計画で反映される。木村、庁舎建て替えについて、氷見市役所などは廃校になった高校の体育館等を市役所に転用し、19億円で済んだ。一方、国分寺市役所は70億円とも試算されており、氷見市を参考にして、市内でほとんど利用されていない総務省施設を譲り受ければ、数十億円の経費節減が見込める。行革担当部長、そのような視点は非常に重要だ。当該施設の規模や施設状況を調査していく。木村、今年度は部長職13名中3名が定年退職する。北口再開発を所管する。都市開発部を統廃合するなど、組織改革につなげるべきだ。総務部長、町内の機構改革検討委員会で、部の統合を検討して来年度の組織人事を固めていく。木村、現在の市のイメージキャラクターはお金をほとんど生み出せず、逆に著作権が市になく、使用料などの支出が生じている。今年度で使用権の契約期間満了となるが、市民公募や投票で公式キャラクターを決めてはどうか。政策部長、公式キャラクターについては市民公募の方向で検討を進める。甲斐義人議員が代表者会議で謝罪。9月7日開催の代表者会議で、甲斐義人議員が一連の騒動に関して謝罪しました。謝罪の内容は次の通りです。私、甲斐義人は5月9日の議会運営委員会の開催を失念して連絡をせず欠席してしまったことをお詫びする場が6月1日の本会議冒頭あったにもかかわらず、前夜寝つけないため12時ごろから1時ごろまで飲酒をしてしまいました。翌朝アルコールが残っている認識がなかったので、自動車で登庁いたしました。その際、私が2月より自ら町内機器を借りて行っていた簡易アルコール検査にて 0.15mg の反応がありました。これにより議会の品位を失墜させ、結果的に法令遵守の立場を怪我してしまいました。このことにつきまして、関係各位並びに市民の皆様に深くお詫びをいたします。私は6月1日以来飲酒はしておりません。その姿勢で任を遂行させていただきます。運転免許に関しては、現在病状により停止の手続き書類を関係機関に提出しているところであります。体調が万全となるまで運転はいたしません。また会議規則を遵守し、議会日時を厳守してまいります。今後は市議会議員として議会の品位を汚さぬよう、市民理事と 市政発展のために努力してまいる所存であります。なお再びこのような事態を起こした場合には、市議会が決定したいかなる処分にも従うことをお誓いし謝罪といたします。平成28年9月7日国分寺市議会議員甲斐義人。一般会計決算議案に対する討論の要旨。9月30日の本会議で、平成27年度一般会計決算議案に対する評決に先立ち、各会派等から賛成反対の討論が行われました。内容は各会派等が一定のスペース内で自由にまとめたものを討論が行われた順番で掲載しています。自民党国分寺市議団所属6名、小作義明。賛成討論。市民のための行財政改革をさらに推進。本決算は、平成26年度に続き、伊沢市長の2度目の予算に対する決算でした。これはゼロベース部局積み上げ予算の結果に対し、可否が問われた決算審査でした。監査委員からの意見書からは、財政の健全化、事務執行の適正化が進み、行財政改革の進展がうかがえ、高く評価いたします。一部の不備には、さらなる改善を求めます。また、財政状況については、経常収支比率、公債費比率、財政力指数など、改善傾向にあり、さらなる財政健全化に期待をいたします。内容では単年度収支で約6億円の黒字、基金積み立ては48億円超となり、景気の緩やかな回復基調を受けて財政も回復基調を続けています。これを受けて未来へ向けた投資的経費として、民設民営保育所整備事業、消防署整備事業、史跡武蔵国分寺跡公園用地買収などが行いました。これらの先行投資は確実に未来の負担軽減、市民サービスの向上へつながるものと確信いたします。そして、国分寺駅北口再開発事業完了後は、その効果が期待されます。一見、順調な財政回復に見えますが、今後も扶助費の増加、清掃施設整備、民設民営保育所整備、運営、下水道の老朽化、公共施設の更新対応が予想され、各指標の悪化も考えられます。しかしながら、最大の目標は指数の追求でなく、市民サービス、市民福祉の向上です。常にこれを目標に、さらに市民からの信頼を得られますことに期待を込め、賛成の討論といたします。